ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月11日木曜日、日本放送報道記者レポート2024。日本放送の遠藤達也です。日本放送報道記者レポート2024。このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材し、現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は間もなく22年、3回目の日朝首脳会談の実現はというテーマでお伝えしてまいります。この音声は3月21日に行われましたサッカーワールドカップ2次予選で日本と戦うために3月19日に来日した北朝鮮代表選手が羽田空港に到着した際の歓声です。空港は警備・巡回スタッフを増員して一般の利用客と動線が一緒にならないようにするなど厳戒態勢だったんですが、在日本朝鮮人総連合会、朝鮮総連の関係者などおよそ200人が出迎え、選手たちも手を振る場面がありました。選手団はスーツにピンクのネクタイといういでたち。一方、迎えた朝鮮総連の関係者の中で、若い女性は伝統衣装のチマチョゴリを身にまとい、選手団に花束を渡していました。そして国立競技場で3月21日に行われた日本対北朝鮮の一戦。北朝鮮のサポーターもゴール裏に3000人以上が詰めかけ、揃って赤い T シャツを身につけて真っ赤に染まり、スティックバルーンや太鼓などを打ち鳴らして一体感を演出していました。さらにイギョラ。イギョラというのは朝鮮語で勝てといった横断幕や大きな国旗を振ったり、掛け声を揃えたりと、さすがにマスゲームの国といったような感じでした。そして結果は1対0で日本の勝ちとなりました。本来であれば3月26日にはアウェイの北朝鮮平壌で試合が行われる予定だったんですが、直前に北朝鮮側から日本で流行している溶連菌を持ち込まれるのは困るという理由で開催できないという申し出がありました。結果的に FIFA 国際サッカー連盟は没収試合扱いとし、日本が3対0で勝ち、北朝鮮側に対しては1万スイスフラン、日本円で167万円の罰金を科すことを決定しました。日本はロースせず最終予選に進出したんですが、なんとも後味の悪い結果となりました。さて、拉致問題を中心に日本と北朝鮮の国交正常化に向けての動きを振り返ってみますと、2002年9月17日、初の日朝首脳会談が開催されました。小泉総理大臣と金正日総書記による歴史的な会談は、拉致の解決という大きな問題を抱えていることもあり、全世界のニュースの中心になっていました。スケジュールは日帰り。北朝鮮がどんな行動を取るかわからないということで、食事も日本から持参。盗聴・盗撮されていることを前提として会話も最小限にし、筆談などを駆使しての対応となりました。もちろん両国のリーダー握手はしたんですが、笑顔は全くないという異例の会談でした。横田めぐみさんのご両親、茂さん、早紀江さんなど家族会のメンバーはいち早く会談の内容を伝える必要があるということで、都内のホテルに集まり待機していました。会談の内容、特に拉致被害者家族にとってはあまりにもむごい内容でした。北朝鮮政府からは、日本政府が求めていた拉致の疑いがあるとしていた13人のうち、蓮池薫さん、由紀子さん、千村康さん、福江さんの4人は生存。さらに日本政府が調査の依頼をしていなかった曽我ひとみさんについては拉致を認め、生存を確認。結果として5人の生存が確認されました。一方で横田めぐみさん、田口八重子さん、有本恵子さん、市川修一さん、 増本瑠美子さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さんの8人は死亡。久米豊さんは北朝鮮への入国が確認できないと伝えてきました。娘めぐみさんは死亡と告げられた横田早紀江さんは怒りを押し殺しながら次のように記者会見で思いを伝えました。
思いがけない情報で本当にもうびっくりいたしましたけれども、絶対にこの何もない、いつ死んだかどうかっていうこともさえわからないような、そんなことを信じることはできません。そしてこれまで長い間本当にこのように放置されてきた日本の若者たちのことを、どうぞ皆様方もこれから本当に真心を持って報道してくださり、日本の国のためにこのように犠牲になって苦しみ、また亡くなったかもしれない若い者たちの心の内を持ってください。めぐみは犠牲になり、また使命を果たしたのではないかと私は信じています。いずれ人は皆死んでいきます。本当に濃厚な足跡を残していったのではないかと私はそう思うことで、これからも頑張ってまいりますので、どうか本当に皆様と共に戦っていきたいと思います。本当にめぐみのことを愛してくださって、いつもいつも取材してくださって、めぐみちゃんのことをいつも呼び続けてくださった皆様に、また祈っていてくださった皆様に心から感謝をいたします。まだ生きていることを信じ続けて戦ってまいります。
会談を終えて痛恨の極みだとした上で、キム・ジョンイル総書記から一部の盲導機関が引き起こした行動で謝罪があったと会談の内容を記者会見で説明しました。小泉総理です。
本日キム・ジョンイル国防委員長との会談におきまして、拉致問題については安否を確認することができましたが、帰国を果たせず亡くなられた方々のことを思うと痛恨の極みであります。ご家族のお気持ちを思うと言うべき言葉もありません。私からはキム・ジョンイル委員長に対し特に2つのことを強調しました。第一に、日本は正常化交渉に真剣に取り組む用意があると。しかし正常化を進めるためには、拉致問題をはじめ安全保障上の問題など諸懸案に北朝鮮側が誠意を持って取り組むことが必要であると。第二に、北東アジア地域の平和と安定のために米国および韓国をはじめとする国際社会との間で対話をさらに促進すべきであると。特に拉致問題や安全保障上の問題については先方の決断を強く促しました。
そして歴史的な会談からおよそ1ヶ月後の2002年10月15日、生存という報告があった5人がチャーター機で日本に帰国、羽田空港のタラップを降りてきました。
時刻2時30分にですね、全日空チャーター機が止まりました。で、今タラップが横付けをされております。女性がですね、先頭で手を振りながら現れました。あ、泣いてらっしゃいますね。やはり中山山陽の腕を抱えられまして、泣きながら降りてらっしゃってきています。
私はこの日午後の生放送の番組でレポートの要請があったこともありまして、タラップから降りてくる拉致被害者の姿を取材するため羽田空港の滑走路におりました。そして拉致被害者の5人はそのまま都内のホテルに移動し、記者会見に臨みました。会見の冒頭、拉致被害者の5人は一言目次のように話しました。
とても会いたかったです。
皆さん会えて嬉しいです。本当にありがとうございます。
本当に長い間では皆様にご心配をかけました。本当にありがとうございました。
皆様に本当にいろいろとご心配をおかけしました。両親の元気な姿を見て本当に嬉しい限りです。
長い間本当にご心配かけてすみませんでした。本当にありがとうございます。
その後、日本政府は帰国した5人に対し、 北朝鮮に残してきた家族も含めて自由な意思の決定をすることができる環境が必要であると判断し、5人が帰国してから10日目の2002年10月24日、5人の拉致被害者が日本に引き続き残ること。さらに北朝鮮側に対し、北朝鮮に残っている家族の安全確保と帰国を認めるように求める方針を発表しました。それから1年7ヶ月後、2004年5月22日、小泉総理大臣が再度北朝鮮に乗り込み、2回目の日朝首脳会談が行われました。拉致問題を中心に核・ミサイルといった安全保障上の問題について議論が行われ、拉致被害者に関しては両国の間で2つの点について決定がされました。北朝鮮側は、千村さんと蓮池さんの息子さん、娘さん合わせて5人の帰国を認める。また安否不明の拉致被害者については、北朝鮮側が直ちに真相解明のための調査を白紙の状態から再開する。この申し合わせに基づいて、千村さん、蓮池さんのご家族は、小泉総理大臣の現地での記者会見の数時間後に、小泉総理とともに政府専用機で帰国しました。また曽我ひとみさんのご家族については、そのおよそ2ヶ月後の7月18日に帰国が実現しました。私もこの小泉総理2回目の北朝鮮訪問に関しては、日朝首脳会談の前日に北朝鮮に入ることが許され、案内係という名の監視員は常時ついてはいたんですが、日本からのメディアがまとまってバスに乗せられ、キム・イルソンやキム・ジョイルの銅像、キム・イルソンの独裁を正当化するチュチェ思想を体現した170メートルの高さのチュチェ思想塔の見学などスケジュールが組まれていました。ちなみに宿泊したホテルはユーロかドル払いで、日本円は使えませんでした。私は結果としてユーロでの支払いをしました。あとは部屋のテレビをつけると日本人が悪役の映画が流されていました。これも日朝首脳会談に関する日本側へのプレッシャーなのかなというふうに感じました。その後、2004年8月以降、日朝の実務者協議や政府間協議が続きましたが、2016年1月に北朝鮮が核実験を強行、2月に弾道ミサイルの発射を受けて、日本政府は独自の北朝鮮の制裁措置を実施することを発表したことから、北朝鮮側が不満を示し、拉致被害者の調査などの全面中止を一方的に宣言しました。そこから日本政府は繰り返し基本的な考えを北朝鮮側に伝えているものの、主だった動きはありません。さらに2018年6月、2019年2月にはアメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長の会談が開催され、安倍総理の要望を受け、拉致問題を直接トランプ大統領が提起しましたが、大きな動きはないまま、トランプ大統領は2020年の大統領選挙に敗れ、その後も大きな進展は残念ながらありませんでした。そんな中、最近北朝鮮から日本側に秋波を送っているかのような発言がありました。まず1月1日に発生した能登半島地震について、1月5日付で金正恩総書記が日本に向けて電報を送りました。内容は、日本で不幸にも年初から地震によって多くの人命被害と物的な損失を受けた知らせに接し、遺族と被害者に深い同情とお見舞いの意を表す。その上で、被災地の人々が一日も早く地震の被害から復旧し、安定した生活を取り戻すことを願っていると強調しました。これについて専門家は、金総書記が自然災害に関して日本の総理大臣に電報を送ったことは初めてだとしています。さらに先月25日、金正恩総書記の妹で朝鮮労働党副部長の金与正氏が談話を配信し、岸田総理が最近もあるルートでできるだけ早い時期に金正恩氏に直接会いたいという意向を我々に伝えてきたと主張しました。ただその一方で、これ以上解決することも、また知るすべもない拉致問題にこだわるなら、 首相の人気取りのための構想に過ぎないとの評価は避けられないと強く牽制しました。これに対し林官房長官は直後の記者会見で、拉致問題が解決済みということについては全く受け入れられないという立場を明白にしました。
北朝鮮側の発表の一つ一つにコメントすることは差し替えたいと思いますが、拉致問題がすでに解決された後の主張は全く受け入れられないと考えております。
この林官房長官の発言に対して、キム・ヨジョン氏は前日に続いて談話を発表しました。それは日本側との接触と交渉を拒否するという内容のものでした。さて、日朝首脳会談3回目は実現するのか。トランプ大統領が返り咲いた場合に備えて、改めて日本にパイプ役を果たしてもらえないか。さらに食糧支援が欲しいといったことなど、北朝鮮の思惑も透けて見えてきます。さて、私事ですが、この春から報道記者の業務に加え、スポーツチームのディレクターとしてプロ野球や競馬を担当することになりました。せっかくの報道記者レポートですから、積極的にスポーツの話題も扱っていこうと考えています。次回の日本放送報道記者レポート2024は藤原貴記者の担当です。どうぞお楽しみに。日本放送の遠藤達也でした。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。